はい、どうもこんにちは、早期です。
東京タレマゲです。
このラジオは前髪系を貫くアラサーのゲイ2人がゲイに関するあれこれを結構真面目に話すラジオです。
はい、
はい、
今日のテーマは、
はい、
日本に来た日に、帰国した日に家族にカミングアウトしました。
はい、という話。おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、
まさきくんにはもう1回、はい、すでに帰国してから会っていて、話したんですけど、
うん、
まあその話とか、
うん、
なんでカミングアウトに至ったかみたいな話を、うん、まあなんかもうこのラジオ 3,4 年やってるじゃないですか。
はい。
なんか僕、する必要あるとか、
うん、
なんだろう、するタイミングいつみたいな感じだったんですけど、
はい、そうですね。ずっと家族とかには誰にも言ってなかったですよね。
そう、家族に言ってなくて、まあ、友達にはだいたい言ってたし、うん、同僚とかにも言ってたんだけど、
うん、
ついに家族に言って、うん、っていうタイミングと理由みたいな話を、
はい、
まあ、昨日もね、久々に会った、
うん、
先輩、仕事の先輩とご飯行ってたまたま東京来てたから、
はい、
まあ、この話もしたし、その人にカミングアウトもして、今すごいオープンマインドな、
うん、
人になってるっていう話をちょっとしたいんです。
はいはい、
はい、ちなみにでもその、まあ、僕の場合多分ちょっと特殊だと思っていて、
うん、
でもなんかソキ君って結構テンプレというか、
うん、そうかもしれない、ま
あ、思春期に、
うん、
ちょうど僕の半分ぐらいの年、15、6歳ぐらいの時にしたんだっけ、はい、18ぐらいか。
え、家族ですか。
家族、
家族、僕21ですよ。
あ、21か。院生の時だっけ、はい、あ、学部生の時か。
学部生ですね。大学3年生、4年生ぐらいの時にした。したというか、バレた。男と付き合ってるのがバレた。
あ、iPhone の画面で写真みたいのが。
あ、なんか、あと、そうっすね。決定的だったのが、なんか、レシートに、なんか、その当時付き合ってた彼氏が、うん、クレジットカード支払いとかだったらなんかサインするじゃないですか、
うん、
そのレシートをなぜか僕が持ってて、
うん、
適当に家族のゴミ箱にポイって捨ててたんですよ、
うん、
それをたまたま見たらしくて、男みたいな。
え、クレジットの
そのサイン
で別に友達のって思う。
あ、でも多分タイミング、あとはあれじゃないですか、あの京都なんでレシートが。
あ、
はい、その時京都の彼氏と会ってたんで、結構泊まりに出かけることも多かったし、多分なんか付き合ってんだろうなとは多分思ったと思うんですよ、親も。
ああ、そういうことね。
急に、はい、あの京都にとは言ってなかったけど、人ん家に泊まることが増えて、で多分怪しく思っててレシート見たら男みたいな。まあそういう感じだと思います。
ああ、なるほど。でなんかさ、
はいはい、
そう、なんかでなんかその思春期ぐらい、まあ、思春期と言えるか分かんないけど、はい、大学生がその、
うん、
でもなんかその多感な時期に親にバレてとか、
で
泣きながら告白してとかっていうカミングアウトが結構さ、カミングアウトの話で多いじゃん。
そうですね。 YouTube とかによくある親へのカミングアウト動画みたいなのも結構そういう泣きながらみたいなイメージ多いです、
うんうん、僕はなんかそういうカミングアウトではもうなくて、多分大人になってたっていうのもあるし、
うん、
なんか僕がちょっと自分のカミングアウト超特殊だなと思うのが、
うん、
なんかまあ今の時代の流れもあると思うんだけど、
うん、
え、僕ゲイですけど何かみたいな、なんかその、あの完全に吹っ切った後での
あー、なるほど、
あのカミングアウトだったっていう話をちょっとしたくて、
はいはい、
なんかさ、
なるほど、うんうんうん、
なんかちょっと特殊だなと思って、それがおもろいかなって
確かに
思ってます。で、どういうカミングアウトかだったかというと、まあ日本に帰国しまして、
はい、
で真ん中のお姉ちゃんが、
うん、
車で迎えに来てくれて、
うん、空港まで、うん、
でお姉ちゃんと帰ってる時にお姉ちゃんがタラレバってゲイなのって聞いてきて、あ、そうだよって。
え、向こうから来たんですか。
そう、向こうから聞かれたので、でも僕もその段階で実はその、うん、飛行機に乗ってる間に、まあ、家族にどうカミングアウトしようかなと思って、
うん、
まあ、文章を書いてたんですよ、
うん、
でまあおそらくもうオープンで行こうみたいな雰囲気もあって、うん、多分そのお姉ちゃんも家族だから、
うん、
多分僕のそういう雰囲気も感じとって、
うん、
なんか多分聞いてきてくれたって思うんだよね。
あだからその、
うん、
空港で迎えに行って、うん、あもうこの人オープンになってるわみたいな。
オープンになってる、まあその多分こっそり僕のインスタのストーリーとか見てたのもあるし、
はい、ああなるほど。で
なんかその長年その聞けなかったんだけど、
うんうんうん、なんかあやっぱり、うん、
そう聞なんかそうかなと思ってたんで聞けなくてみたいな。
うん、ああ。
ででもなんかそのまあ聞かれた時にね、うん、お姉ちゃんに。その時に、なんか、まあ、お姉ちゃん結構、セカンドストリートとか、アレン様とか、多分、YouTube で結構見てたの。
ああ、じゃあ、全然、なんて言うんですかね。
そう。
大丈夫な人か。
でもなんか結構、その、カミングアウトできずに悩んでたみたいな情報も持ってる人で、ゲイの、多くの人が。
はい、
だからなんか、もし言えなくて辛い思いとかしてたら、かわいそうだから、なんか、それだけが心配で、ずっと聞きたかったけど聞けなかったんだよね、みたいな。
うんうんうん、
で僕はなんか、いや僕は意外というか、なんかあんまり その部分で悩んだりとかはしてなかったタイプだから大丈夫だよって言ったら、あ、そうなんだよかった、みたいな。
うんうんうん、
だったらよかったわ、みたいな感じの、
うん、
そう、なんか普通にまあ、面白がってくれる感じで。
いいっすね。
そう、いい感じのね、カミングアウト で、
はい、
で、その次の日に、まあ、僕お父さんと本当に、てか僕、そもそも家族とそこまで仲良くなかったんだけど、うんまあなんか、まあカミングアウトした理由も後で話すんだけど、まあ、家族にもちょっと向き合ってみたいな、みたいな。
なるほど。
ふうに思って、
はい、
でもお父さんと本当に、なんか子供の時にちょっとあんまり良くなかったんだよね。その離婚仕掛けてたりとか、いろいろあって。
そうなんですね。
で僕、ちょっとその時傷ついたりとかしたの、多分小4ぐらいの時に。
うんうんうん、
で、なんかその時から多分自分から父親に話しかけるとかしてなくて。
あ、そうなんですね。
そう。適当にあしらうみたいな。
でもずっと同じ屋根の下で30年間過ごしてたわけですよね。
そう、なんか適当に質問されて適当に返すみたいなこととかしかしてなくて。しかもなんか別に進路の相談とかもしたことないし、でなんか言われることとかもなかったの。
ああ、そうなんです。
そこをした方がいい、ああした方がいいみたいな。うちの親はなんかそういうの言わないタイプで、まあ、好きなようにしなよみたいな、
うん。
基本ベースそういう感じだったし。で、なんか話しかけたりとかもしてなかったんだけど、まあ日本帰るよってなって、
うん、
あ、じゃあカニ買っとくねみたいなお父さんが言ってくれて、で、まあ、
いいお父さん、
まあ、帰った時に出してくれたんだよね。
うん、
で、まあ、その時お父さんと自分しかいなくて、
うん、
で、カニ食べてて、
はい、
で、なんかまあ、この人どういう人なんだろうみたいな、今までは興味なかったけど、
はい、お父さんのこと。
そう、また興
味なかった。お父さんの人がどういう人なんだろう
そう。だからなんか、いろんな話とかも、
はい、
まあ、して、
はい、
あ、そういう人だったんだみたいな、なんかすごい本読む人なんだけど、
はい、
なんかまあ他に趣味とかあんのかなみたいな、まあようわからんなみたいな感じの人で、まあお母さんのことどう思ってるかとか、
え、そんな話までしたんですか。
そう、なんかいろいろ話したんだよね。もう 1,2,3 時間 ?1,2,3 時間ぐらいしてて、まあ相手もなんか多分喜んでくれてて、
いや、そうですよね。
うん、あ、でもそろそろ酔おっかなみたいな時に、はい、もう一人別のお姉ちゃん帰ってきて、
はい、あのカミングアウトしてない方のお姉ちゃん、まだ
そう、まだしてない方のお姉ちゃん帰ってきて、はい、あ、これまとめてしちゃおうと思って。お姉ちゃんもなんか、もうたまたま、そのご飯食べるみたいなフェーズ入って、はい、まあお父さんとお姉ちゃんと自分みたいな。
はい、
で、お母さんはね、まだ言えてなくて実は。
はい、
田舎に帰っちゃってて今。
ああ、そうなん
です、ね。僕が帰国してから会えてないから、まだ言えてないんだけど、で、なんか、その二人いたタイミングで、あ、実は僕家なんでね、みたいな言ったら、
はい、
え？みたいな、お父さんは。
え？
なんか結構、え、ショックみたいな。びっくりみたいな。
あ、じゃあ全く気づいてなかったんですか。
そう、一番上のお姉ちゃんも、え、そうなんだみたいな。
あ、え、一番上のお姉ちゃんも全然気づいてなかったんですか。
気づいてなくて。
へ、
てかなんか私、まあ一番上のお姉ちゃんは結構僕よりぶっ飛んでる人で、性格とかが。はい、
うん、
てかそもそもなんか、タラレバにそこまで興味なかったから、わかんなかった、みたいな。どういう人なんだろうと思ってたけど、みたいな
。
言われてたりとかもあって、で、まあ、お父さんは、え、マジでみたいな。まあ、でも、あなたの人生だから、みたいな。
ああ。
まあ、でも、なんか、その、どういうふうに驚いたのみたいな、こととかも、まあ、聞いて。
はい、
まあ、やっぱ、驚く理由とか、やっぱり、その、ゲイにいいイメージがないから、みたいなこととか聞いて、うんうん、ああ、まあ、そうかも、みたいな。
うん、
で、どういう感覚なのみたいな聞いたら、なんか、その、まあ、ずっと読んでた小説の主人公が、その物語の途中で、実はなんかゲイだったって分かったみたいな。
はいはいはい、はい。
で、よく分からん例えを出されたんだけど。
はい。
まあ、なんか
その小説の描き方にもよります
ね。そうそうそう。 まあ、ようわからんけど、まあ、そういう感想とか、まあ、いただき、その後もなんか2、3時間、お姉ちゃん2人と喋ったりとかもして、っていう感じでカミングアウトしたんだよね。で、カミングアウトしてる時間も、なんか僕ずっとうまいからやりたかったんだけど、どういう反応するかみたいなリアクションを録画したいと思って、こっそり iPhone で動画撮ってて。
すごいな、
残しといた。っていうカミングアウトをしました。
はい、うん、
で、僕の気持ちとしては、なんか僕がゲイであることを、僕がなんか言いづらいとかって思う必要とかなくて、なんかどう感じるかって、その人次第だし、
そうですね。
僕の管轄外だし、なんかそこって全く僕の責任ではないから、なんかどうぞ好きなように感じてくださいっていう感じで言えたんだけど、
うん、
でも多分カナダ行く前だったらそうは思えてなかった、
うん、いやそうだと思う。だから僕もなんかそういう感じ方はその人が考えるもんだし、
うん、
自分がそこに介入することはできない、
うんうんうん、
喜べとも言えないし、
うん、
それは気持ちの上では分かるけど、うん、本当にそう思ってそれを実行言葉にそれの信念をもとにカミングアウトできるかっていうとそうではない気がする。
いやそうなんだよね。なんかそれだったからこそ僕も多分日本にいた時に気軽に言えてなかったと思っていて、でじゃあ何がその1年で僕を変えたかっていうと、
はい、
愛だったんです。
あー出てきた愛。
愛でなんか僕、はい、その自己愛と他者からの愛みたいな部分、
うん
うん考えてます。
うん、
なんちゅうんだろうな。なんか愛って偉大だなってカナダ行って思ったんだよ。
はい。愛。
なんか僕さ、その言おうと思った理由、はい、家族に言おうと思った理由が、はい、なんか1年カナダにいて、
はい、
本当にいろんな人に愛された、
うん、
なんかと思ってて、人間関係がもうゼロに一旦なって、
うん、
でそこから。まあ、いろんなポジションの人を集めていくわけじゃん。
うん、
親友とか、
うん、
浅い友達とか、
うん、
恋人とか、セフレみたいな。
うん、
なんか、すんごいいろんな、なんか日本にいたままだとなんか結構揃っちゃってて、それが。
まあそうですよね。
なんか新規参入みたいなのが難しいし、っていうのがなんか現実としてあって、なんか自分で愛される人間なんだみたいな気づきがないまま、
うん、
何十年も経ってたし、
うん、
まあ、日本ってそう表現とかもあんまりしないじゃん。
ああ愛をね、
そう仲いいとかさ、もう臭いことを 言ったりとかあんまりしなかったりするじゃん、ね、っていう中で、まあ、海外で、まあ、そういういろんなポジションの人ゲットしていく中で、なんでこんな自分愛されんねやろみたいな思い、
うん、
なんかもう、うん、帰る前とかももう、はい、一人めっちゃ仲いい子が、
うん、
もうクリスマスパーティーしてさ、みんなでもうなんかラテン系とかなんかいろいろアジア人とかいろいろいて、タイ人、はい、韓国人、うん、日本人、なんかラティーの3人みたいな、なんかいろいろいる中で、なんか、まあ、日本人のめっちゃ仲いい子がなんか泣き始めて、なんか帰っちゃうのが寂しいみたいな、はい、なんかその時全然理解できなかったのね。別にでも会えるじゃんみたいな、
うんうんうん、日本人の友達だったらなおさら会いやすい。
そう、まあその子はもうしばらくカナダへ、
はい、
もうすでに4年いてあと3年ぐらいはいるみたいな感じなんだけど、泣いてなんでそんな感じなんだろうみたいな思ってたんだけど、なんかどんどん帰る日が迫るにつれて、なんかその気持ちが分かってきたんだよね、
うん、
気軽には会えないし、本当になんかまあハイだったっていうのもあるんだけど、僕、
うん、
何回か泣き笑いして、
うん、
でめちゃくちゃハイになった時に、なんかその子のこと、まあ女の子で、
はい、
その僕の誕生日の後にその子ん家泊まったんだけど、そのゲイバー友達ん家でパーティーして、うん、でゲイバーでもう踊って、
うん、
もその時点で僕結構もう泣き笑いしてたの、うん、
はい、
なんかもう寂しかったり楽しかったり、うん、すごいいろんな感情で、でその子ん家にいて泊まりして、でちょっとまあここちょっと怖い話なんだけど、
はい、
まあハイになりすぎてもその女の子のことが愛しく感じすぎて、
はい、
泣いて、
はい、
笑って、で告白してみたいな。
告白したんす
か。なんか僕31歳にして初めてなんか女の人に、
はい、
偉大な愛を持ってしまったの。
あ、
その瞬間だけなんだけど。
あ、
だから99
恋というか愛なんですか。
まあどっちもだった。
あ
でちょっと性欲みたいなのもあって、だから 99% ゲイかもしれないけど 1% なんかそういう部分あったりとかも多分してて、はい、
あ
なんかこの年にしてそういう気づきもあり、はい
は
いはい、でなんか本当愛って偉大だなってもうどんどんもうラストスパートにかけて気づいてくんだよね。なんかずっと大好きだったとも、
あーって言ったあの E さんね、
E さんとも、うん、なんか、うん、その年末、
うん、
モントリオールに行った時に、
うん、
もう最後めっちゃ熱いセックスして
結局会ってたのね、あの後もね
2回会って、
はい、会ってたんですね。
そうモントリオールでも会ってセックスしたんだけど、うん、まあ結局まあねうまくいかなかったよね、
うん、
もちろんまあもちろんそうなんだけど、うん、だけどまあいろんな後悔とか喜びとか、うんまあ、全部愛があって、
うん、
その根本に、
うん、
なんかすごい偉大だなみたいな、
はい、
なんかこれをもっと増やしていきたいなみたいな、
うんうんうん、
思って、でもなんかこんなになんて言うんだろう、愛される人に育ててくれたのって、
うん
まあ、なんだかんだ家族だったのかなみたいな、
あ
なんかこういう自分にしてくれてありがとうって思えたんだよね、でそれを伝えたくて、でもそれを伝えるにはなんかケイっていうことを隠すと言えないことがたくさんあるし、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
でなんか僕セックスの仕方とか、うん、セクシャリティとかって全部なんか性格にも関係してると思ってんの、
うん、
だからなんかそこを隠して人となんか向き合うみたいのって結構無理だと思ってるタイプで、
うん、うん、そう
です
ね
僕の場合はね。だからそれを言うためにも、
ああ、なるほど、それ愛を伝えるために
そう、言いたい、うんうん、なんかその言わなきゃみたいなのとか、うん、なんて言うんだろうな後ろめたさがとか、
うん、
じゃなくてなんか感謝の気持ちを伝えたいから言いたいみたいな、
うんうんうん、
なぜかなんかすごいめちゃくちゃプラスな感じになって
あ
っていうのをまあ文章書いてて、
うん
まあ、まとめてでまあ家族に言う時もまあその話はしたんだけど、
うん、
まあそう言ったらなんかまあでも別にこの家族そんなにいい家族じゃないから関係ないと思うよみたいな感じで言われたんだけど、
はい、
まあ僕の中ではそうかもしれないし、うん多分お母さんの存在も多分でかかった、
うん、
まあ家族の中で一番存在感が僕の中であるのはお母さんだから、うん、お母さんがそうしてくれたのかもしれないけど、
うん、
なんかそうっていうカミングアウトしたんでね、
うん、
っていう報告でした。
いやなんか思ったより壮大でしたね
そう壮大だったの、
はい、
僕の中で、
はい、なんかある意味こうカミングアウトする理由があったわけですよね、タラレバさんって。
そう、
あった家族に。
だし、なんか逆にそう、うん、日本にいた時はそのまアジア人タイプじゃないから、
うん、
あてかなんかそのそうアジア人タイプじゃないし恋愛もしてない、まあ片思いとかしてた時期もあるけど、
うん、
まあセックスとかもしてないしこれゲイって言っていいのかみたいな言う必要あんのかみたいなのもあったんだけど。うんうん、で、まあ、この次のエピソードにつながるんだけど、その僕今結婚がしたいのね。
うん。
同性婚が、その海外に行きたいっていうのも同性婚できる国に行きたいって今思い始めてて、
はい。
だからその手段をいろいろ考えてたりもしてて、
はい。
なんかそれが僕の中の源流なんだけど、
なるほどね。
そう、結婚したいから言うとか、なかなか愛、うん、根本に愛があって、
うん、
愛を増やすために、その必要な一つの過程だった。
そのなんかその結婚したいって話に言っていいですか？
うん、
そのそれは、まあ、日本だと法律的な結婚はできないじゃないですか。
うん、
まあ、ただというか、まあ、例えば同性パートナーシップっていうものがあったりとか、まあ、そもそもなんかいわゆる事実婚的なこう書面ではないけど気持ちの中でつながるみたいな。そういう形も、まあ、あるわけじゃないですか、
うん、
そういうのではなくて同性婚がしたいって思うそのなんかなんていうんですかね、それはなんでなんですかね。
ちょっとね僕今日2本立て撮ろうと思ってたの、はい、30分ずつぐらいで。
ああなるほど。
で第2つ目のテーマが、
はい、
同性婚ができる国に移住したいなのね。
ああなるほど。
なのでここから後半に、
はい、ここから後半に入りますか
入ります。
はい、後半へ続く。